今日いただきます神様の御言葉はマタイの福音書の23章25節から28節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ、そうすれば外側も清くなる。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たち外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。アメン。日曜日の朝のメッセージの最初の御言葉が災いだというところから始まるというのはですね、あまり心地よいものではないんですけれど、今日はですね、この聖書の箇所を通して霊性チェックというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。私の中で一つ心配なことがあります。それは前回また前々回とですね、聖書を読まなくても祈らなくても人を愛して、神を愛して、そして自分を愛する方がはるかに尊いんだという話をさせていただいたのを覚えておられるかと思います。でもそう言ったからといって、ああ聖書を読まなくていいんですよ、祈らなくていいんですよ、教会に来なくていいんですよという意味ではないということは理解してくださっていますね。大丈夫ですね。それがちょっと心配でした。誤解しないでいただきたいのはですね、クリスチャンにとって聖書を読むこと、祈ること、教会に来ることというのは当然のこと、当たり前のことであって、誇るようなことではないよということです。私聖書読んでんねん、私祈ってんねん、しかも毎日5分も10分も1章も2章も読んでんねん、すごいでしょというようなことではないよということです。まして聖書読んでます、祈ってます、だから私の霊性はいいんですよという基準にはならないんですよという話です。もっと分かりやすく言ったら、私たちはご飯食べます、朝ご飯食べます、昼ご飯食べます、晩ご飯食べます。でも食べるからといって、私お昼ご飯食べてんねんすごいやろ、晩ご飯食べてんねんすごいやろという人はまずいない。そんなことをもし言ったら、え、それがどうしたんという話です。それと同じように聖書を読むこと、祈ること、礼拝をすることというのは当たり前のことであって、誇るべきものではないよということです。そして注意していただきたいことは、聖書を読むことは大事ですけれど、聖書を読むことが目的になってはいけないということです。聖書を読んでいるから何という話です。祈っているから何、教会に来ているから礼拝をしているから何ですかという話ですよ。私たちはなぜ聖書を読み、なぜ祈り、なぜ教会で礼拝を捧げるのかというその目的を見失ってはいけない。私たちは聖書を読むことによって神の御心を知る、神の御方を知る、神の価値観を知ることができます。ですからその価値観やその基準や、それを行うことのできる力なくして、神を愛し、人を愛し、自分自身を愛することはできないということを知っていただきたいと思います。アーメンでしょうか。そのことを踏まえて今日もメッセージに入っていきたいと思いますけれど、私たち自身が定める霊性の基準は歪められています。皆さんどうでしょう、自分の霊性が今どうなのか、いいのか悪いのか普通なのか、一度考えてみてください。今私の霊性はいいんですか、悪いんですか、普通ですか。いい悪い普通を考えるときには必ず基準があるものです。何の基準もないのに、いいです悪いです普通ですということは言えないものです。でも私たちが考えている自分の霊性は今いいんですか悪いんですかという、その基準は歪められているかもしれないという話です。実際は 独善的で、まあ、後で話しますけれど、独善的で批判的なだけなのに、それが良い礼制なんだと勘違いしている人も少なくない。クリスチャンとして筋を通すということは、独善的になることは仕方がないんですよ。それは正しい、それは間違っています。これは神の基準ですから、あなたは間違っています、私は正しいです。これはクリスチャンとして良い礼制の証なんですよと思っている人が少なくないという話です。あれは間違っている、これは間違っている。そして私たちは言うんです。世の人々は間違っている、私たちクリスチャンは正しい。そこで世の人たちに対して肩を持とうものなら、あなたも間違っていると言われかねない。それが今のクリスチャンのコミュニティですよね。疑似変容、間違った変化というものは、まさにそのような人間になることです。霊的生活とはこれですというふうにはっきりとした定義を示すことはできません。でも私たちの霊と魂にとって、霊的生活、霊的成長というものは非常に大事なものである、それも死活問題なほど大事なものであるということは、私たちみんなが理解していることではないかなと思います。でも大事なことだと分かりながら、何が霊的生活で何が霊的生活でないか、何が良い霊性で何が良い霊性でないかということが分からないので、大事なことだけれど横に置いて信仰生活をしている。今日私たちはそれらのことについて確認をする必要があるんじゃないかなと思います。今日のテーマは霊性チェックです。ある人は言いました。キリスト教の一番の証人はキリスト者自身である。ただし彼らが神から命を得ているならば、キリスト教の一番の反論者もまたキリスト者たちである。彼らは排他的で独善的で自己満足に陥っているから。意味わかりますか？キリスト教の一番の証人はクリスチャンですよ。ただしそのクリスチャンが神様から豊かに命をいただいているならばということです。でもキリスト教に対して反論するのもまたクリスチャンですよ。そのクリスチャンが独善的で排他的で自己満足に陥っているから、ああこの人素晴らしいクリスチャンよね、この人が信じているキリスト教は素晴らしいねと言われるのか、それともこの人がクリスチャンならば私はキリスト教なんていらないというのかを決めるのはクリスチャンだということです。クリスチャンは良いことにおいても悪いことにおいてもキリスト教を証ししているものであるということを知らなくてはならないんですよ。それは私という人間というだけではなくて、私は大きなキリスト教というその背景を担っているんです。私たちが一言、私クリスチャンですと言うならばです。黙っていたら別ですよ。どこに行こうと、何をしていようと、誰と出会おうと、決して私はクリスチャンだと言わない。なぜならばこれがついてくるから。私の語る言葉、私のすること全てがキリスト教クリスチャンを証しすることになるから、私は言いませんという人もいます。私たちは良い意味でも悪い意味でもキリスト教を証しする、象徴する存在だということを知っていただきたい。マザー・テレサが言ったと言われていますけれど、真実はどうか分かりません。このように言いました。ガンジーはキリストのことを知ったとき興味を抱きました。しかしキリスト信者たちに会ってがっかりしたそうです。有名な言葉ですよね。このような言葉もよく聞きます。キリストは好きだけれどキリスト教徒は好きではない、キリストと似ても似つかないから。私たちはこのような言葉をたくさん聞いてきました。悲しむべきことだけれどそんなことはないと言えない 自分がいます。クリスチャンはそんなことないですよ。ガンジーがきっと私に会ったらがっかりするかな、がっかりするか、素晴らしいねあなたと言われるか、まあ私には自信はないし、ガンジーとは会わないですね。そんなことはないと言えない自分自身にがっかりします。だから私たちは逃げ道を作ります。私を見ないで神様を見てください。私を見たらつまずきますよ、人間見たらつまずきますよ、だから神様見てください。以前も言いました、パウロはそんなこと一言も言っていない、私に習うものになってください。これがパウロの言葉です。クリスチャンの言葉です。真実に神に従って生きた者の言葉です。私たちは逃げ道をいつまでも残しておいてはいけない。聖書の中でパウロはそのように語っています。私に習うものになりなさい。死ぬ直前に手紙に書き送ったものです。私に習うものになってください。手足にくくられている鎖は別としてねみたいな、そんな冗談までもパウロは言えるほど、わかります、クソまみれになっているその牢の中で彼は手紙を書いて、私に習うものになってください、この鎖は別だけどね。すごくないですか、パウロのその信仰が。すごくないですか。それが本当のクリスチャンの姿です。私たちが習わなければならないキリスト者の姿であるということを知っていただきたい。今日私たちは自分自身を確認する必要があります。歪められた霊性を基準にしていないか、それとも主が示しておられる正しい基準を持っているかどうか確認する必要があります。先週もお語りしましたけれど、間違った教会マーカーを持っていないか、正しいことを言っているようで実はただ単に人を裁いたり判断したり批判したりしているだけじゃないんだろうか、一つ一つ確認しなくてはいけないと思います。なぜこのようなメッセージをするかというと、病院に行ったら必ず問診票というものを書きますよね。今のあなたはどこが痛いんですか、いつからですか、どういう症状ですかっていうものをチェックしていきます、記入していきます。お医者さんはそれを見ておおよその目処を立てます。それと同じように、私たちが今自分自身の状態がどのようなものなんですかということをしっかりと理解しなければ、どこをどのように治療し、どこをどのように強め、どこをどのように押さえつけなければならないかということがわからないんですよ。だから私たちが変わるというその前に、自分自身が今どのような状態であるのかということをしっかりと知る必要があるということです。イエス様はマタイの福音書の中で、私たちが注意しなければならないいくつかの事柄を語られました。今日お読みした御言葉もその中の一つですけれど、一つ一つ照らし合わせていきたいと思います。1番目、私たちは霊的なまがいものになっていないか、偽物という意味ですよね、まがいもの。私たちは霊的なまがいものになっていないだろうか、マタイの福音書23章の25節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが内側は強欲と放縦で満ちている。自分自身を霊的に見せようと思うときに、まがいものになります、偽物になります。ある人が言いました、私たちの教会はちょっと予的じゃないですか。牧師は言いました、予的とはどういうことですか。その人は言いました、礼拝で演劇をしたりスキットをしたりするでしょ、それは世の中のやり方です。この世で聞き慣れている現代的な音楽を教会でも使ってるでしょ、それは世の中のやり方です。それでは教会がこの世と違うということが誰にもわからないんじゃないんですか。世の中の人は クリスチャンは誰よりも愛情深くて清くて正しくて聖なる人たちだと思っています。だから教会ぐらいもっと清別された清められた世から分離されたものを取り入れて礼拝をすべきではないでしょうか。皆さんどうでしょう。彼の言いたいことはただ一つです。自分自身は変わらないので教会ぐらい変わった方がいいんじゃないんですかということです。自分自身は聖なるものとして証を立てることができないので、せめて自分が通っている教会ぐらい聖なる証を立てた方がいいんじゃないんですかという話です。これはまがいものの発想です。間違った考え方です。清さを求めるべきは礼拝ではなく自分です。そして清められている者たちが行うすべてのことは清いと聖書は教えています。申命記28章を見ると、神の御言葉を守り神によって祝福された者は出るにおいても祝福され、入るにおいても祝福され、野においても祝福され、家においても祝福され、触るものすべてが祝福される。それが神の清さ、神の祝福です。でも神の御言葉に従わず神の御言葉を守ろうともしない者は出るにおいても呪われ、入るにおいても呪われ、野においても呪われ、触るものすべてが呪われる。なんと恐ろしいことか。触らんといてということですよ。私たちは間違った基準を持ってはいけない。でも私たちは自分を霊的に見せたいという誘惑に駆られる時があります。皆さんはどうかわからないけれど、牧師は特にそういう誘惑があります。牧師は皆さんよりも霊的でなくてはならないという先入観があります。また皆さんも牧師に対して自分たちよりも霊的な人なんだろうなという理想があります。どうでしょう。牧師は霊的に見えるように振る舞おうとします。教会のメンバーの誰よりも高い霊性の持ち主であるように見せたいと思います。なぜならばそう見ていただいた方がメッセージがしやすいからですよ。それだけです。手紙を書いたら祝福に満ちたものであるかのように見せたい、そのように届けたい。だから最後には主の恵みがありますようにとか、主の栄光があなたの家にもあるようにてんてんてんなんて書いたりするんですよ。そしたらそれをもらった人が、ああ祝福やね、恵みやね、感謝やねと言ってもらえるように。でも牧師はただ神様について聖書について語るだけの人です。語るだけは抜きましょうね。語る人です。自分を霊的に見せようとする誘惑があるけれど、見せようとすること自体がすでに偽物です。聖人のように振る舞おうとすることは偽物です。本当のものは内から湧き出てくるものであって見せかけのものではないということを知っていただきたい。でもそれは牧師だけの問題ではないと思います。実際に目に見える人々を愛するよりも自分がいかに愛に満ちた人であるかということを気にするようになった時点で、それはまがいものです。偽物です。偽りです。内側ではなくて外側ばっかりを意識するようになるときに、主が律法学者パリサイ人に語られた言葉を聞くべきだと思います。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが 内側は強欲と放縦で満ちています。私たちの関心事が私たちの内側にあるんですか、それとも人からどのように見られているかということにあるんですか。私たちは自分の霊性がどこにあるかということをチェックしなくてはならない、確認しなくてはなりません。2番目、私たちは独善的だったり批判的だったり高慢になったりしていないだろうか。マタイの福音書の23章6節、宴会では神座を、街道では定席を好みます。辞書で調べました。独善的というのは独りよがりである様、他人のことを考慮せず自分一人の考えを良しとして貫こうとする様だと書かれていました。独善的ですよね。排他的とは自分の仲間以外のもの全てを退けて受け入れないこと。高慢とはうぬぼれが強く高ぶっている、自分の才能や要望などが他者より優れていると思いやがって人を見下す。これらのことを踏まえて自分自身をチェックしたいと思います。独善的であれ、排他的であれ、高慢であれ、これらの要素を一つにまとめてプライドと表現させていただきます。霊的成長というテーマに真剣に取り組もうとしている人であればあるほど、このプライドという問題が大きな罠になる時があります。熱心さや行いによる義が霊的成長だと勘違いしている人は、他の人たちはなぜ霊的成長という課題に取り組まないのかと不思議に思います。こんなに大事なことなのに、なぜあの人は霊的成長に関して無関心なんだろう、なぜ断食しないんだろう、なぜ祈らないんだろう、なぜ伝道しないんだろう、なぜ聖書を学ばないんだろう、不思議に思います。皆さん知っていただきたい、なぜあの人はこうしないんだろうと言っている間にその根を抜かなければ、あっという間にプライドに変わってしまいます。その時にその根を抜いておかなければ害を与えるものに変わってしまいます。私たちが何の分野においてもそうですけれど、人と比べ始めて良いことは何にもないです。その冷静は偽物の満足を得るか、もしくは誰かと比べて敗北感を味わうか、それとも人を非難し始めるか、どれかです。グループの中にいるということは決して悪いことではありません。以前にもお話ししたように、終わりに近づけば近づくほど集まることをやめてはいけない。主はそのことを警告しておられます。集会を怠ることをやめてはならない。私たちは集まらなくてはならない。でも時としてグループに属するという時に、私たちはすぐに人を分析してしまう癖があるみたいです。この人と関わりを持つことは自分にとっていいことなんですか、悪いことなんですか、この人の信仰は自分よりも上なんですか下なんですか、この人の賜物は自分よりも優れているんですかそうじゃないんですか。私たちはあらゆる分野において人と比べるのが好きです。なぜ、比べていれば安心するからです。この人には劣るけど、この人には勝っている、はあ大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、一番下じゃない、まだ大丈夫。そんな低い次元で神様は私たちの成長を願っているのではありません。私たちが集まるその目的は、互いに祈り合い、互いに励まし合い、互いに立て上げていくことが目的です。弱っているものは引き上げられ、共に主を愛するものへと変えられていくことが目的です。焚き木は一本ではなかなか燃えにくいけれど、重なり合うことによって大きな火を生み出すことができます。それが集うということの目的です。誰かと比べ合うことが目的になってはいけない。 互いに燃やされるということがなかったら、その中に聖霊の働きがない。私たちはなんで絶えず人を批判してしまうんでしょうか。なんでいつも人の目ばっかり気にしているんでしょうか。特に日本人は人の目を気にします。私は小さい時に本当に不思議でした。ちっちゃい時に母親に手を連れられて、買い物か何か、もうちょっといいとこだったかな、なんかいいところに行くお出かけでした。でも母さんは言うたあかんでと言いました。どこ行くか言うたあかんでって手つないで歩いていきました。近所の人がどっか行かはんの、京都ですからね、どっか行かはんの、私は行くねんと言いたかったけど、言うたあかんでと言われてるからぐっと我慢しました。母さんがちょっとそこまでと言いました。ほんならその聞いた人が、あらよろしいなって言われました。ほんだお先言うて行かはりました。なぜ会話が成り立つのかもうさっぱりわからない。子供の私には何がこのところでなされているのかがわからない。どこ行かはんの、ちょっとそこまで、あらよろしいな、ほなお先、何にもわからない。京都人、私たちは何を誰と比べているんですか。なんでそんなに人の目ばっかり気にするんですか。なんでそんなに誰からどう見られているかばっかり気にするんですか。自分はこうありたいとか、自分はこうなりたいとか、誰にどう言われてても私はこの道を行くんだというような考え方をどうして持つことができないんですか。だからイエス様を信じていても、聖書という絶対的な基準があっても、世の中に流され、人の目を気にし、語るべき真理を語ることができないようなクリスチャンが出来上がってしまうんじゃないんですか。聖書は語っています。否は否、叱りは叱りです。はいは、はい、いいえは、いいえです。ぼやかすような、なんとなく空気で読んでとか関係ないです。神様が私たちの成長のために働いておられるということに対して、私たちの目を塞がれる時があります。私たちの中で今神様が働いておられるんだということが私たちにはわからないという時があります。意外とたくさんあります。だから私たちが自分の霊性が今絶好調だと思っている時と、神様が本当に私たちの内側に働きかけておられる時とは全く違うということがあります。自分の霊性は今いいんですよ、調子いいんですよ、すごく聖書も読めるし、祈れるし、人も愛せるし、すごくいい状態だと思いますという時ではなくて、実は神様、あなたはどこにおられるんですか、生きて働いておられるんですか、私を捨てられたんじゃないんですかという時の方が霊的に良いということもあるということです。だから私たちは自分の感じに頼ってはいけない。私たちが誇ることがないためです。神様が私たちの内側で豊かに働かれる時、私たちの霊的成長を促される時、その前に私たちのプライドがことごとく砕かれる必要がある。私たちがプライドを持ちながら傲慢で排他的で独善的な状態で神が豊かに働かれるということはありえないことです。だから神が私たちの内側で働きを始められるその前には、プライドをことごとく砕かれるという作業があります。神様が働きやすい人になる必要があるということを忘れないでいただきたいと思います。最後に、私はもっと近寄りやすくなっているだろうか、それとも近寄りがたくなっているだろうか。 マタイの福音書の23章7節を見ると、広場で挨拶されることを人々から先生と呼ばれることが好きです。私たちは公で挨拶されること好きです。人々から先生と呼ばれること好きです。イエス様の時代、スラートと呼ばれる重い皮膚病にかかった人とか遊女とか主税人はラビの前には顔を合わせないという決まり事がありました。律法の先生であるラビには近づかないという決まり事がありました。なぜならば当時のラビというのは神様に最も近い特別な人として見られていたからです。特別な人として見られていただけではなくて、ラビたちも自分たちは普通の人とは違うんですよ、一般の人たちが気軽に近づけるような人ではないんですよということを主張していた、そのような時代でもありました。罪人と呼ばれる人たちはラビに近づくことはできなかった。道中で偶然会うということも許されなかった。罪人たちにとってラビは遠い遠い人たちでした。近づきがたい人たちでした。でもこれは間違っています。言うまでもない、イエス様はそのようなお方ではありませんでした。当時数の中にも入らない子供たちまでがイエス様イエス様と言ってイエス様から離れようとしなかった。周りの弟子たちが離れなさい、近寄ってはいけない、騒いではならないと言った時にイエス様が子供たちを来させなさいよって、そう言われたラビはただ一人イエス様だけです。重い皮膚病で苦しんでいた人たちが道端から叫びました。ダビデの子よ、私を憐れんでください、憐れんでください、私を憐れんでください。多くの人々はうるさい、黙れと言いました。でも彼は叫ぶことをやめませんでした。なぜですか？うるさい、黙れという人が自分の問題を解決することはできないからですよ。誰に何を言われようと自分の問題を解決することができるのはただイエス様だけだと彼は知っていた、分かっていた。だから誰に何を言われようと彼は叫ぶことをやめなかったんです。私たちはどうでしょう？自分がやろうとすること、助けがイエス様にしかないという時に、そうじゃないよ、それはいけないんじゃないんですか、やめた方がいいんじゃないですか、そう言われた時に、あ、そうですか、分かりました、じゃあやめますというぐらいだったらイエス様の名前呼んでも仕方がないですよ。私たちを助けてくださるお方はただイエス様です。人に相談するということが悪いことではありません。人に相談をして解決する次元であればそうすればいいと思います。でも神様にしか解決することができない問題であるならば、解決していただくまで叫び続けなくてはなりません。彼らは叫び続けました。ダビデの子よ、私を憐れんでください、憐れんでください。うるさいと言われようと、黙れと言われようと、何を言われようと彼らはやめませんでした。私たちを憐れんでください。イエス様は彼のところに行って、その体に触れて、私の心だ、清くなれと言われました。ツラートは伝染する病気だと言われています。ですからその姿が見えたら人々は離れていきます。蜘蛛の子散らしたみたいに離れていきます。移るからです、伝染するからです。でもイエス様は行かれました、近づいて行かれました。近づかれただけではない、触れて言われました。私の心が清くなれ。汚れは外から入るのではありません。私たちの内側から湧き出てくるものです。清さは大きな影響を与えるものです。イエス様の清さは
その人の汚れよりも強かったので清められました。私たちはどうでしょう。雲の上のような人です。あなたは雲の上のような人です。母さん、母さんは私にとって雲の上のような人なんです。いやいや、そんな、嬉しいです。ミク先生、あなた雲の上のような人です。そんな愚かさを持っています。人はそんな愚かさを持っています。でもイエス様は雲の上の人だったけれど、この地に来てくださって私たちに触れてくださるお方であるということを心から感謝します。イエス様が下ってくださったのに、どうして人が雲の上に上げられなくてはならないんですか。どうして遠ざからなくてはならないんですか。どうして神のような存在にならなくてはならないんですか。それは間違っています。本当の霊性とは何の演出も必要ありません。スモークもライトも何も必要ありません。その人自身の内から湧き出てくる魅力です。人々を引きつける力があります。軽々しく扱うということと親しく感じるということとはまた別の話です。一目置くけれど近寄りがたいということともまた違う。本当の霊性を持っている人は人を引きつける力があります。自分は特別だとか他の人とは違うと感じるとき、考えるとき、イエス様が語られた言葉を聞かなくてはならないと思います。広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。今私たちに語られている言葉であるということを知っていただきたいと思います。まだいくつか項目あるんですけれど、来週にですねさせていただきたいと思いますけれど、今日はこれでメッセージを終わりたいと思いますけれど、私たちの霊性に対してまた変えられるということに対しては長いシリーズになります。一回一回をしっかり学んで受け止めていただきたいと思います。直接的な聖書を解読していくテーマではないですけれど、聖書の御言葉に基づいたものであるということを理解していただきたい。そしてこのことに対して私たちは真剣に取り組んでいき、神が来られるその道を備えていく、そのようなものになりたいと思っております。ですから何度もお話しさせていただいてますけれど、礼拝を抜けたりした時にはですね、前回のメッセージをホームページなどで聞いていただいて、しっかりと土台を作って礼拝に臨んでいただきたいと思います。また1回ではなかなか理解しきれないメッセージに関しては2回3回言葉を聞きながら、しっかりと自分の内側で消化していただきたいと思います。よろしいでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉を共に分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたに喜ばれる正しい霊性を持って歩んでいくことができるように助け導いてください。イエス様に似るものになりたいんです。イエス様が歩まれたように私たちも歩みたいんです。主よ、どうぞその道を今私たちに示してくださいますように心からお願いいたします。聖霊様、助けてください。自分の力ではできないことですから、あなたの助けが必要です。どうぞ私たちが人の目というものから解放されて、イエス様、あなたの目を意識し、あなたの考えを意識し、あなたの思いを成し遂げていくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。